今日は救われるためにはと題をつけました。教会では、結構普通に救いという言葉を使ってはいるんですが、皆さんはどういう時にでは救いということを言われるか、また受け止めているか、改めて問われると何から救われてるんだろう。一つ言えることは、いろんな言い方表現があると思うんですが、一つ言えるのは裁きからの救い。ところで、教会は普通に救いという言葉を使うと言いましたけど、一般ではあんまり救いって使わないんじゃないかなと思うんです。というのも、多くの人が自分は裁きを受けるような悪いこと、間違ったことはしていない、救いは必要ない、救われる必要はない、ですから聖書を学びませんか、大丈夫ですっていうのは、自分はそんな悪いこと、間違ったことはしてない、救われる救いは必要としてない、大丈夫です。その裁きからの救いということから考えたら、今日の聖書の箇所というのは不思議な出来事だなと思うんです。占いの霊に取りつかれたその女性がいて、パウロも不利益を被ったと同時に、その女性が悪い霊に取りつかれているからということで、イエス様の名によって追い出したんですね。ところが占いによって儲けていた人たちが町の有力者で、しかもパウロたちがユダヤ外国から来たものだということで、この町の風習を乱した、しかもローマに対してのこれはというような、その町の有力者の訴えだったもんですから、パウロとシラスが裁かれたんですね。裁きを受けて、不当な裁きですが、牢に入れられる。その裁きを受けた側が救いを伝えるという不思議な出来事が起こるんです。不当だといっても裁きを受けたわけです。自分の身に不都合が起こったわけです。普通ですと、いやー、なんか間違ったか、悪かったかって言って、すごく落ち込む、あるいはあがく、怒りが込み上げる、いろいろあると思うんですけど、パウロとシラスから出てきたものはそのどれでもなかったんですね。25節に、奥の牢に入れられて、足に木の枷をはめられた、もう最高の極悪人の扱いをされているにもかかわらず、真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。彼らは、何の縛りもない、裁きも受けていないかのように、安らかな心で神様を賛美するんです。決してのこの賛美は神様なんとかしてくださいっていうような賛美ではないことが囚人たちが聞き入る。場合によっては、いや、恨みつらみを言ってる方が囚人たちに共感して聞き入るんじゃないかって考えるかもしれませんが、真夜中に恨みつらみを聞かされるといくらなんでも共感はできないと思うので、真夜中の賛美で聞き入る、囚人たちもいろいろではあるんでしょうけど、真夜中、大概、私が考えるのはやっぱり囚人、心の中にいろいろありますし、しかもいつまでここでこうやっているんだっていうなると、真夜中っていうのは眠れない時間帯ではなかろうかと。大体環境はいいはずないですから、足かせはめられてて寝れるか、真夜中になると、そういう怒りとかイライラとかを頂点に達するっていうのは、普通に考えられます。そういう状態の人たちが聞き入るというほどに、パウロとシラスは穏やかな、もうそこの場には不似合いと言いますか、信じられないというような、そういう雰囲気が醸し出される。 まあ、といってもあのパウロとシラスが受けたその裁きというのは不当なものだと、私たちは何も間違ってないというそういう、だから平安だ、私たちは何も間違ってないんだから、まあ、間違えたということで解放されてたという、そういう確信から彼らが平安だったとは私は思いません。自分のことを正しい、間違ってないって思うその心からは神様への賛美は生まれないはずなんですね。だからあの自分を誇って、うん、自己主張する、きっと神様が何とかしてくださるって、それは賛美ではないと思うんです。彼らは自分が間違ってる可能性があると思っていたでしょう。間違ってはないとしても食い違い、誤解、それは当然起こり得ることです。パウロとシラスは幻でヨーロッパへ渡って行きなさいと言われてこのところに来たんですね。まあ、それは実は前の話、あの話が飛んでいるので抜けているところなんですが、幻のうちにマケドニア、ヨーロッパに渡ってきて私たちを助けてくださいという幻を見て彼らは来た。まあ、その導きが神様からのものであるという確信と同時に、彼らは自分たちから行こうとしたのではなく、また要請を受けて突如行ったものですから準備がないと。さすがにパウロは多少ローマのことは知ってはいたでしょうけど、やっぱりあの地域によっては全然風習が違うということがある、ね、この教会の初代牧師の西名千恵子先生のお兄さん、中島修一先生、まあ、あの中島修一先生の長く、まあね、あの根っからの関西人、しかし、まあ、6畳手前で、まあ、今はもうほぼ関東の人間だと多くの方が思われているでしょうが、まあ、6畳手前で東京に行くことになって、その中島先生が私がちょうど新学生の時に言われたことがあって、もうやっぱり関西の感覚は全然通じないと、でこんな話をされたんです。豆腐一丁を買おうとする関西人だと、まあ、これいくらって言っていくらだと、関西人だとどうしても言いたくなる。で先生も言うんです、安くならない。で関西の人間だと一旦は受けるんですよね、必ず、まあ、ピストルでバランってやったっておーってやってくれる。安くならないと、そんな厳しいこと言われても、みたいなのを一旦受けるんですが、関東だと安くならない、なんない、終わり終わるんですって。ですから、まあ、あのそれはやっぱり同じ日本でも東と西では全然、うん、ここ来て思ったんだ、舞鶴の東と西で全然違うなと。東で通じるものが西でほんと通じないどころか、あの西のお店に行った時に、あんた東から来たのえらい遠くから来たように言われて、まあ、こっちの方もそうですけど、西のお店よりも東のお店で買いましょうとか、まあ、本当西と東で違う。ですからユダヤとヨーロッパではやっぱりだいぶ違う。だからパウロたちはこうだと思っていることがやっぱ違うんじゃないか、まあ、それは間違いではないにしても食い違いとして起こり得ることだ。じゃあどうすることもないできないじゃないかではなくて、しかし神様はそのようなわからない、間違っている、いろんな人間的な問題、それを超えて働いてくださるお方だ。何か私たちが失敗をして牢屋に入ったとしても、そこから神様は何かを起こすことはおできになるし、このことをかえって良かったこととしてくださる。というのもパウロ自身そうやって伝道者になったからです。とにかくは最初に神様が幻を見せてくださってこの地に来たという神様は、たとえ私たちが間違っていても むしろ間違っている私たちを救うために十字架にかかってくださったお方なので、どこまでも責任を持って私たちを導いてくださる。だからもうその信仰があるからこそパウロとシラスは困難になればなるほどこのような中で神様が働いてくださるんだという平安と賛美が生まれてくる。私たちにはここから何かができるとは思えないけど、神様がことを成してくださる、なんと素晴らしいことか。